心の闇を照らします。
そんな和尚の人にごと。
6月6日金曜日、時刻は9時1分です。9時台最初のコーナーは、横手市平川町吉田にありますお寺、西宝寺のご住職、ホッサンでおなじみの斎藤大円ご住職をお招きしてお届けします。ホッサンおはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、6月6日ですね、6月ですね。
そうですね、6月に入りましたね。田植えも終わりましたよ。
はい。そう、西宝寺さんはね、本当に眺めのいい場所にありますからね。
そうですね、田の上ってとこですからね、田んぼの真ん中にあるお寺なんでね、農作業の風景がよく見えますよ。
あ、地名も田の上。あ、なんかすごい。
吉田の田の上ですからね。
田の上。
田んぼが2つついてるんだけど。ますからね、そうそうそう、ね、田植えも終わってね、農家さんもゆっくりしたんじゃないですかね。
そうですね、まずはね、ただ今週暑かったので。
暑いですね。
いや、喉乾くから、ね、田んぼも喉乾、田んぼっていうかね、こう田畑も喉が乾くのかななんて、ね、
もう30何度ですよ、34度5度ですよ、
うん、
ね、こんなにね気温が上がっちゃってどうするんですかね、これからどうなるんですかね。
いやー、
7月8月40度なんですかね。
逆にね、冷夏かもなんていうお話が出てて、
自分の体温より高い気温ってどんなもんなんですかね。
本当ね、
でも暑さにも負けず今年も頑張っていきたいと思ってます。
そうです ね、はい、さて、おっさん、
はいはい、
このコーナーにメッセージいただきましたよ。
そうですか、メジャーになりましたね、はい、いよいよね。
そうですね、先週に続いてね、
あ、そうですね。
はい。
あ、今週はね、すごいですね、うん。先週引き続きの今週でございますからね、なんと2週連続ということでございましてね。
2週連続お届けしています。
明日の来年になるとね、毎週なるんじゃないかなって思ってます
ね。そんな予感がします。
ね、予行練習みたいなもんですかね。
ではね、いただいたトーマスさんのメッセージ、早速お呼びして。
トーマスさんですか、
はい、はい、お呼びしますね。
はい、はい。
はい。おさいこりん、おはようございます。
はい、
おはようございます。今朝は雨模様ですね、と。あ、駅前は今はね、こう、青空がこう見えますけれども、
そうですね、
こちらは雨が降っているんでしょうか。
うん、
昨日まであまりにも晴れて、あまりにも暑くて、あまりにも乾燥していたので、うん、湿りが心地いいと、やっぱりそんな感じの朝ですということで。
そうですよね。
あー、ガーッと全力で晴れよりも曇り、少し雨の方が体にも心にも優しい感じがしてリフレッシュされますよねって。
そうですね、うん、そうですね。
そしてお嬢さん、おっさんに質問がありますと。質問来ましたよ、おっさん。
そうですか、質問コーナーも受け付けてますからね。難しくない質問でお願いしますけども。
いきますよ、いきますよ、
はいはい。
毎朝6時に西宝寺の鐘がゴーンと聞こえます、はい、正確に6時頃かな、うん、あの鐘おっさんは自分でついてるんですか。
そうですね、ほとんど私がつきますけれども、今私のいない時もありますからね。
そこ市長でね、
でね、息子もついてる時もありますけどもね。
そうなんですね。
でもね、大体6時頃かなっていうところがですね、
うん、
微妙な表現なんですけども一応はですね、
はい、
電波時計でついてます。
じゃあきっかり6時なんですか。
うん、で一応はほら振りかぶる時間がありますから、
はい、
プラスマイナス 1,2 秒というところでお願いしたいと思います
けどね。
ところがその音っていうのはほら聞こえてくるまでタイム差がありますからね。
そうですね、うん、
だから6時についても聞こえた方においては多少はずれてくるでしょうね、
うん、
で割とね肉厚なね、うん、鐘なんで、
はい、
肉厚になればなるほどね音は低音なんですよ。
あ、
そうするとね、波長が緩やかにゴーンって登っては下ってって遠くの方までずっと行く姿をこうちょっと想像していただけると、
はいはい、
波長のね上に登った時は聞こえないんですよ。
あ、そうなんですか。
で降りてきた時に聞こえますから、割と近くに聞こえないで遠くに聞こえるっていうのが低音のね、
はいはい、
特性ですからね。でね、結構ね半径でね、
はい、
6、7キロは行ってるんじゃないかなって話です。直線距離ですよ、これは。これ
は
直線距離ですよ、
はいはい、
ね、車の距離じゃないですよ。
本
当ですか。本当まっすぐ行きますからね。いいですか。
そうですね、
6、7キロってどこら辺ってね。横手の街中までもね聞こえてるって話ですよね。
風に乗って聞こえて、
ただそれはね、やっぱ天候、 あるいはね湿度だとか、
はい、
風向きだとか、うん、いろんなその状況によってね聞こえるときはうんと聞こえるんだそうです。
あ、もう
聞こえなきゃできる聞こえないんだそうです。
どうした
んだろうって。聞こえないときは皆さん何を思うかというと、
はい、
今日お嬢さんは、うん、ね寝坊して。ついでないんじゃないかってこう心配されるっていうことがねよくあるそうでございます
が、
ね、もうつき続けてね
間違いなく
8年ぐらいになりますか。
そんなに。なんかですね、このトーマスさんの続きに、うん、毎日毎朝続けるってすごく大変だと思いますが続けるコツを教えてください。いつもおっさんの話楽しみに聞いてますのでよろしくお願いしますって。
私もですね、
はい、
これ別に金付き堂立った時はね、絶対突き続けるんだというその気持ちは確かにあったわけです、
うんうんうん、
でもねいざ立ってみるとね本当にね朝昼晩でつけるのかなと思いながら、はい、まあいるわけですわな。
あ、
でもやっぱりそこにねなんかね心にプレッシャーがないとダメですわね。
あ、なるほど。
そうつかなきゃいけないって、うん、つかなきゃお嬢さん寝坊したって言われるからそう言われたくないっていうかね、なんかそういう一つのこう心の中にですね自分に喝を入れるような文句をね自分なりに入れる、
はい、
要は打つか打つかな打たないかっていうことはですね、
うん、
要は自分との戦いなわけですから。
ああ、自分との戦い、う
ん、だって打たなきゃいいって、いや打たなくてもいいじゃないですか、
うん、
でもいや何かあるから打たなきゃいけないっていうそう気持ちの積み重ねの中でね、
はい、
6時に必ず行くんだって、
うん、
でゴンってつくんだって、
うん、
ね今日も頑張りましょうってみんなのためにつくんだっていうその気持ちの中でね、うん、継続していくわけですよ、うん、でもね一番しんどいのはね、今の時期じゃないんです。
いつですか。
真冬です。
あ、それはそうですね。
真冬はすごいですよ、うん、もう寒中なんかね、
はい、
すごいもん、もう雪こいでいきますから。
結構、かなり広いので、うん、金付き戸にたどり着くまでも、
大変です。
大変ですよね。
歩いていきますからね。
歩いて。
ね、100メートルぐらい歩いていきますからね。
100メートルですね。
って聞かないかもしれませんけども、その中を雪をこいでいくっていうんですからね、冬は大変ですよ。
そうですよね。季節関係なくね。
でもね、やっぱ一年中着くということを自分の心の中に入れたわけですから。
はい。
つかなきゃいけないのですよ。
うん、
で私がいない時はね、ほら家族が頑張ってつきますから。
ね、
でも朝昼晩つきますよというふうにしてね、一、うん、日一日をこう積み重ねてくるわけですよ。
はい、
そうすると、うん、ね周りの人方は、
うん、
今までは違和感があった季節の風景だったんですよね、
はいはい、
日常の風景。でもね、だんだんにそれが溶け込むんですね。
うん、
日常の普通の風景、普通の風情になるわけですよ。
あ、
そうすると今度ねならないと、
はい、
ね逆に違和感があるってね。
あ、そっかそっかそっか、毎日続けてることによって
そうそうそう
ならないとやらないと自然、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
は
あ、そうなった時にですね体がね、
はい、
月に行くんですね。
体が。
そうだってその時もう行きますもん、ちゃんと朝日ももう必ず意識してますからね。で携帯電話で10分前にピリピリピリピリって鳴らしてね、ピリピリピリって鳴らすんですよ。忘れ、もう頭いっぱいですからね。
だって毎日ね、急にほらお仕事って言うんでしょうか、
そうそうそう
あるじゃないですか。
そうそうそうそう。そういう時はほら、まあ家族がなんとか頑張ってね、そういうほらこう助け合うっていうのもいいじゃないですか。
はいはい、
補うっていうかね、
うんうん、補う。
自分ができないことは周りの人が補ってくれるんだって、それが助け合いじゃないですかね。
あ、
実践的にね。ただ皆さんは朝昼晩、
うん、
6時12時6時にね、
うん、
ただ鐘が鳴ってくるという音しか聞いてないんですよ、
はい、
でその鳴らすまでの、ね、プロセスなんてのは誰も知らないじゃないですか。まあ別に知らなくてもいいんですけどもね。そこではね大河ドラマのようなドラマがあるん
ですよ。大河ドラマですか。壮大ですね。
そうって、まあ、一応そのぐらい言ってきますかね。
聞きたいんですけど
っていうのが今言ったことですよ。
あ、なるほど、壮大な大河ドラマ聞きました。
でね、
はい、
またつくのって家族に嫌がられてなんで建てたのとかねでしょ、なんでこんなの建てたのとかね、うん、親父はねブーブーブーブー言われてもね、うん、もう耐えて耐えて
耐えて、
うん、いや鳴らしてればきっと背中を見せてれば、
うん、
で必ずお前らつくんだって、
うん、
ね、やっぱついてくれますからね、子供たちはありがたいですよ。お父さんがいないってことはもう私がつくんだってこう、は
い、
だんだんそういう意識もなってきますからね、
うん、
で最終的に言えるのは継続は力です。
あ、
継続をするのですよ、継続、
はい、
長い長い道のりをですね継続していくんです、うん、一つ一つ積み重ねていくんですよ、うん、そうするとね、
うん、
いやある時からねこう山を越えるとそれが普通になるっていうかね、
は
自分が慣れるも、なりますからね、
はい、
そこまでやる、うん、でそこまで登り切る間にやめちゃうとかやめないとかっていろいろな葛藤があるわけですよ、うん、
ありますね、
継続は力なんです。それは誰のためでもないんです。戦いは自分ですわね、はい、自分の心と葛藤してるわけですから、はい、今日は行こうかな行かないかなとか、うん、ね、習い事ってそうじゃないですか。
そうですね、ねそう、今日ほら6月6日じゃないですか、うん、いろんなところでね、うん、あの楽器の日っていうか習い事の記念日として言われてるのをあのリスナーの皆さん知ってるでしょうかね。なんか6歳の6月6日から習い事を始めるととてもいいなんて言われてるっていう話があるそうですよ。なんでです
かね、6っていう数字がいいんですかね。
ね
え、7とか8の方がいいんじゃないかと思いますけどね。
7歳の7月7日ですか、
ね、
いやでもほら邦楽の日とか楽器の日とか生け花の日とかいろんな、まあ、この日から始めると上達するって言われているそういう習わしがあるんですって。
すごいですね。誰が作ったんでしょうかね、うん、そんなこと
ね、いろんなそういう教会らしいですけど。
あ、教会が作るんですか。
いろんなね、
きっとね、やっぱり教会の人々もね、
楽器教会とかね、
うん、教会の方々もね、やっぱりね、人材確保に大変なんでしょうね。なんか一つそういう人のね、こう食いつきがあるね、言葉があるとね、なんかみんな、
はい、
ポンと行くんじゃないか。でもね、最終的には大変なもんですよ、やっぱり、
うん、
ねえ、あのその時から始めたからといって上達するなんてことが果たしてあるんでしょうかねなんて考えると ね、結局上達するかしないかなんてさっき言ったように自分の努力しかないわけですからね。
前回ね三味線でしたっけ、お話習っていておっしゃってましたよね。
そうそうそう、うん、いやいやいや、あれもねちょっとね中途半端になってましたね。
いやいや、
自分なりでは情けないと思ってますけどもね。いや
そっか、自分次第なんですよね。
そう、やっぱ続ける、続けたところにまた一つこう壁にぶち当たっても、うん、また一つ乗り越えるとまた面白みが出てくる、うん、だから継続が力なんでしょうね。そこまで到達できないと、うん、ほらやっぱり途中で面白くないって言っちゃうんでしょうね、うん、人はね、辛い時があるとすぐやめちゃいますからね。
そう、なんか時間ないとか忙しいとかよく言ったしも言ってしまうんですけど、
それはですね、自分に対する言い訳ですわな。
言い訳してますね。
でもなんかそういう時は言い訳しないとですね、やめられないのですよ、はい、人っていうのは。
ああ、
結局自分の心を納得させないとね、
うん、
結局自分の心にね、
うんうん、
納得できるだけの答えがないと、
うん、
なかなか踏ん切れないじゃないですか、
うん、
人っていうのは、
うん、
常に葛藤してるわけですよ、
はい、
でもね、6月6日がどうだったかっていうよりもね、
うん、
世の中にはね、思い立ったら吉日という言葉があるわけですから
。ああ、思い立ったら吉日、うん、そう
そう、だって思い立った時が一番いい日に決まってんじゃないですか、そんなこと。
さあ今日やろうって言ったら今日がいい日なんですね。
そうですよね、今日この日なんですよ、
この日ですね、
うん、だいつもいい日なんです。
あ、
いつもいいじゃないですか、誰が悪いって言ったんでしょうね。
言ってない、
ね、だから自分が思い立ったといい日だから頑張る、そういう言い方ですよね。それも言葉のね、少しのこう力をね、与えてくださるように自分が解釈するってないんですね、
うん、あ、力をいただくようにですね、
うん、
うんうんうん
う
ん、
それがその言葉でありね、そういう言葉だみたいなところがあるんでしょうね。
ことわざ、ことわざ、
たった短い言葉なんだけれども、
はい、
うん、って納得しちゃうっていう、そういう言葉が言えるといいじゃないですか、はい、
そうですね、
プンとこう入ってくるじゃないですか、うん、そんなの理屈じゃないですからね。
そうですよね、
いや心に染みるこうフレーズがあるとね、うん、よし頑張る、はい、ね、そうやっていくじゃないですか。
染みますね。あと前言霊のお話もねおっしゃってましたけど、
うん、そうね、言葉には力がありますからね。
そう、
今私は毎日ね、うん、彼の力で皆さんに頑張ってくださいってねメッセージ送ってるわけですよ。
朝6時から頑張ってと、
そうそう、大変なんですよ。
大河ドラマのような
中にはね、中にはね、うん、あの機械つけてんじゃないかとか、ね、うん、今なんか自動ってのも何でもできますからね。
はいはいはい、
うん、いや私はそんなことしてませんよって、ね、はい、ついてませんよって、うん、やっぱり自分がつくんですって、
うん、
やっぱ人がついた時に初めてね、あの鐘は響くんじゃないかなと。
はい、
でね、あのまあ、ジュヤの鐘でもあるんですけどもね、うん、やっぱりあのいろんな人がつくと、でいろんな人はいろんな時に打つわけですけども、うん、それは打った人でないとわからない気持ちがそこにあるわけですよ。
はい、
それが鐘の音となってね、もう何度と皆さんが聞いてくれるという、
うん、
私の気持ち聞いてくれましたかっていうと、はい、なんとなく力になるじゃないですか。
なりますね、
この気持ちをどうぞね、受け取ってくださいね、なんて言うとね、そんなところでね鐘が鳴ってるということなんですけども、
はい、ありがとうございます、ラジオネームトーマスさんいかがでしたでしょうか。継続は力なりということで、
そうですね、トーマスさんまた、メッセージ待ってますからね、
はい、
ね、来年も頑張ってくださいねって言ってもらえて、ね、非常にありがたいんですけどもね、
もう6月ですからね、
そうそうそう、早いですね、もうあっても7月になりますよ。
わかりました、
はい、
はい、今日はそんなお元気をいただくメッセージをおっさんからお話しいただきました。
はい、
はい、おっさん今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
心の闇を照らします。
ペットのご供養は